コリント信徒の手紙の1:6-9。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。東北で震災の救援をしていた時ですね、ボランティアセンターの受付をですね、集中的にやりました。たくさんの方々がですね、受付に来られますし、その対応ですね、初めはですね、みんなですね、快くというかですね、ボランティアに来た人たちだったのでですね、よかったんですが、途中からやっぱりトラブルが続出するんですよね。せっかく来たのにとかですね、やってあげてんねんとかですね、俺はそちらの行きたくないとかですね、ボランティアだからそんなこと言ってもしょうがないんですが、それで食ってかかるですね、食ってかかってくる団体の人たちも多いんですね。せっかく来てんだけど、もうちょっと違うことをさせろとかですね。で、特にですね、あまり特にっていうかですね、困ったのはですね、キリスト教関係の人たちというのはやっぱりかなり自分勝手でわがままだなということです。自分はですね、写経みたいな顔をしてですね、受付をやっていますから、僕が牧師であろうとかみんなでわからないんでしょう。そうやってですね、相対しているとですね、キリスト教関係の人たちはですね、自分勝手な思いを押し付ける団体というのがやっぱり多いんだなと思うんですね。で、自分はそういうふうに牧師として立場から見るからそうかもしれませんが、ただですね、何がですね、問題かっていうと、自分たちは神様のですね、技をしてるんだと。で、聖書には奉仕のことが書いてあって、あんたたちよりも私たちの方が分かってると。だから私たちの話を聞け、私の言う通りにしろ、という態度なんですね。ちょっと待ってくださいと思うんですけどもですね、私たちが奉仕をすることをあなたたちに教えてあげましょう。だからこんな仕事ではなくて別の仕事をさせろ。あたかも神様の代弁者のようにですね、言ってくるんですね。それを聞きながらですね、私はですね、ニヤニヤしながら、そうですね、そうですね、でもこっちに行ってくださいって言ってですね、当たり前のように振り分けていたんですね。やっぱりですね、自分たちができるとか、自分たちが分かっているとかですね、そういうっていうものはですね、やっぱり、表に出して言うことではないと思うんですよね。そこに行ったらですね、きちっと与えた仕事をきちっとすることができるかっていう、そういうことだろうなと思います。パウロはですね、教会を神様が奉仕者たちを用いて、工作する畑、建てる建物というふうに言います。ここに神様の道路者であるという表現が用いられています。神様の道路者、これは神様と共に働くというものという意味ではなく、神様のために、神様に用いられて私たちが共に働くという意味です。神様の道路者って、あまりにもですね、それはですね、言い過ぎです。神様と同じことをしているという意味ではありません。その辺を誤解すると裁きへとつながっていくし、さっきみたいなですね、自分たちが教えてやろうという立場になりかねないんでしょう。自分たちは神様と働いているんだという思いで相手を排除してしまうことにもなりかねない。私たちは神様のために、神様の道具としてですね、働いているのだ。そのことをですね、やっぱりここに置かなきゃいけないなと思います。月火とですね、臨床宗教士のですね、人たちと、被災地のところにも行ったり、カフェで文句をしたりしましたし、また大阪大学のですね、宗教災害研究をしている先生も来られてですね、いろいろな話を聞いたんですけど、最近ですね、このもう5ヶ月経ってしまうと、半年も経つとですね、宗教団体の姿が見えなくなってきたんですね。ほとんどの宗教団体がその仕事を終えて、帰っていったんだとですね。支援活動の区切りが大体半年、そうでしょう、3ヶ月と6ヶ月、大体ここら辺が区切りでみんな帰っていくんですね。緊急支援から始まって、避難所支援、がれきの撤去、その活動が多分落ち着いてきた、まだ増し気はそうじゃないんだと思いますけども、落ち着いてきたんですね。ただですね、それでいいのかなと思うんですね。残念ですよねって、その避難所のですね、支援をしているですね、一人の宗教者が言ってましたですね。 で、なんてかっていうと、宗教の出番はこれからなのに帰っていくんですよねって、まあ、そうなんですよね。瓦礫の撤去とか避難所の支援とか緊急支援、これはみんなと一緒にできる、これからが宗教者でできないような活動の始まりなんですね。それは心のケアだと思います。なのにその前にみんな帰っていくんですよねって、宗教者っていうのは心に寄り添い傾聴していく、まあ、そこに目が向かずに活動を終了したり違う活動へと流れたり、まあ、きっと見てるところが違うのかもしれませんねという話を聞いたときに、確かにそうだなというふうに思うんですよね。宗教者として被災地に立って被災者の現場に身を置く、その時に何が一番必要か、これからですね、これから心のケアだと思います。じゃあ私たちがですね、まあ、ルーテル教会がやってるデイキタ志向もう活動終了しました、いいのって本当に思います。本当に思います。これからでしょう。余ったお金はですね、 あるところにですね捧げる、それでいいのっていうですね、実はこれからがですね本番だと思います。でなぜ宗教団体がですねバンバンバンバン帰っていくかっていうと、関係をつけられなかっただけです。避難所から仮設に移る、仮設の支援ができないっていうと、それをそこで人間関係とかコミュニケーションができなかったから入っていけないんだということなのだと思います。そう思うとですね、これからがですね宗教者がですね踏ん張らなきゃいけないっていうところかもしれないなというふうに思います。なので今宗教団体が活動をやめていくということに関して、本当に神様がですね私たちにおっしゃっている活動、また共に働くということができているのかということを点検したいなと思うのです。パウロは私たちには神のために力を合わせて働くとおっしゃいました。教えてくれました。力を合わせて働くというのは一人の力ではできません。お互いが力を合わせなければできない。しかもその目的は一つ、神のためにということです。この目的がはっきりしてから力を合わせるということができますし、今神様が求めているのはこれから心のケアではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今もまだ被災地で悩み苦しむ人の心に寄り添い、またそのケアをしていくことのできる宗教者、またキリスト者がたくさんまだここに派遣されてきますように、そして力を合わせて神のために働くことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに住む人々、働く人々に精霊の豊かな祝福を与えてください。悩み苦しむ者、病のところにある者、また絶望に追い込まれている者に、主の祝福と慰めが豊かにありますように。今日も私たちが生きるために必要な糧を精霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。